招きの言葉、主に感謝し皆を呼び求めよ。その御業を国々の民の中に知らせよ。主に歌え、主に褒め歌を歌え。そのすべての苦しい御業を語れ。主の聖なる皆を誇りとせよ。主を主体求める者たちの心を喜ばせよ。主とその道からを尋ね求めよ。絶えず御顔を主体求めよ。アメン。それではどうぞお立ちください。お立ちになれる方お立ちください。賛美歌を持って主を褒めたたえます。賛美歌声を一つに共に使徒信条を告白いたしましょう。使徒信条は私たちイエス・キリストを主と信ずる仲間たちが2000年前から一致して告白してきた信条です。この信条に私たちも声を合わせ、声を心一つに告白しましょう。それでは告白いたします。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人も、我らの主、イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、よみに下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の御に立ちたまえり、かしこより来たりて、生ける者と死に至る者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の中に、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。それではもう一つ賛美の歌を捧げましょう。賛美歌の391番です。なるでも どうぞおかけください。今日は最初にちょっと機械のトラブルがあったため、13分遅れで礼拝をしております。 YouTube で参加されている方は頭が切れていると思いますが、そういう事情なのでお許しください。それでは、購読をしましょう。今日の購読詩編は詩編の第24編ですね。手法をお持ちの方は手法の裏スクリーンで、お配りになる方はスクリーンをご覧ください。太字のところを司会者、詩筆者がお読みいたします。太字のところを皆さんで声を合わせてお読みください。そして、最後のところは全員で声を合わせます。スクリーンでお読みの方はスクリーン2ページありますので、2ページ目の一番最後は全員で声を合わせましょう。それでは購読いたします。旧約聖書詩編第24編より、地とそれに満ちているもの、世界とその中に住むものは主のものである。
まことに主は海に地のもとりを据え、またもろもろの川の上にそれを築き上げられた。
誰が主の山に登り得ようか、誰がその聖なるところに立ち得ようか。
手が清く心が清らかな者、その魂を虚しいことに向けず、
欺き誓わなかった人、
その人は主から祝福を受け、その救いの神から義を受ける。
これこそ神を求める者の一族、
あなたの御顔をしたい求める人々、ヤコブである。
門よ、お前たちの頭をあげよ、永遠の豊あがれ、
栄光の王が入ってこられる。
栄光の王とは誰か。
強く力ある主、戦いに力ある主。
門よ、お前たちの頭をあげよ、永遠の豊あがれ、
栄光の王が入ってこられる。
その栄光の王とは誰か。ご一緒に。
万軍の主、これぞ栄光の王。
アーメン。それでは祈りの時を持ちましょう。はじめに司会者が祈りを導きます。その祈りに続いて、おのおの黙祷のうちに、神様をあがめ、罪を告白して許しを受け、重荷を神様に委ね、心の願いを祈り求めましょう。それではお祈りします。ハレルヤ。天の父なる神様、今日も良い天気をありがとうございます。あなたを覚え、あなたの御前に、あなたの招きの中で私たちはこうして集いました。主よ、あなたはいつもご自分の民を呼んでいらっしゃいました。あなたの身元に、あなたを礼拝するために集えと、そしてあなたをあがめ、そしてあなたに重荷を委ね、あなたから力をいただいて、ここから立ち上がるためにいつもあなたは私たちと交わりを求めてくださっています。どうぞこの恵みの御座に私たちが今信仰を持って近づくことができますように助けてください。信仰の目を開けば、あなたはどこにでもいらっしゃいます。信仰の目を上げれば、あなたはそこに私たちを待っていてくださいます。あなたの御手が開かれ、あなたの右には私たちの主イエス・キリストが取りなしていてくださることを私たちは信じます。またその御子の皆のゆえに、私たちの祈りがあなたに届いていることを信じ、心から感謝いたします。どうぞこの日も、そしてこの週も、私たちがあなたにより頼み、あなたに信頼し、あなたから注がれた大きな恵みの中で信仰の道を歩んでいくことができるように、どうぞ助けてください。 この世界にはあなた以外に私たちのより頼むものはありません。多くのものがそのように私たちを誘惑します。しかしどうぞ地上の一切のものから私たちの心をあなたに向けてください。それらのものに私たちが心を止めることがありませんように。それらのものをあなたの代わりとすることがありませんように。それらのものに信頼し自分の価値を決めようなどと思いませんように。私たちの存在は、私たちの価値は、私たちの命は、私たちの望みはあなたにあります。どうぞあなたこそ私たちの主であると私たちに聖霊によって心から高らかに叫ばせてくださいますように。コロナウイルスのために大きな声を出すことはできませんが、私たちの心はあなたに向かって叫びます。どうぞ私たちの叫びである祈りをあなたが引き上げてください。あなたの願われるように私たちが心を開き、あなたの光で心を満たされ、そしてどうぞ魂の深いところから言葉にならぬ思いさえも御霊の取りなしによってうめき祈ることができますように、どうぞ助けてください。これからおのおの祈ります。どうぞ聞いてください。このコロナの災いの中で無用に負ってしまった重荷があるならば、どうぞ下ろさせてください。罪があるならば告白してイエス・キリストにある許しをしっかりと受け取って喜びを持って立ち上がることができるようにしてください。やめる者にあなたからの癒しが届きますように。弱った者にあなたからの力が与えられますように。どうぞこの礼拝にあなたの豊かな祝福を注ぎ、一人一人にお触れください。一人一人があなたと交わり、そしてあなたの御手の中で歩んでいくことができるように、どうぞ私たちの心にあなたへの深い信頼と信仰をお与えくださいますようにお願いします。続く一人一人の祈りにあなたが耳を開いていてくださることを感謝します。はじめにあたり愛するイエス・キリストの尊いお名前を通してお祈りいたします。アーメン。ではどうぞおのおの心を神様の前に注ぎ出していきましょう。愛する天の父よ、皆をあがめて感謝をします。あなたの御前に祈られた一人一人の祈りがあなたに届いていることを感謝します。どうぞ各々が御霊を通してあなたの助けを受け、答え祈りの答えを受け取ることができますように。そしてどうぞあなたへの信仰がさらに増し加えられますようにお願いいたします。弱い私たちですが、一人一人に折にかなった助けをあなたは与えることがおできです。どうぞあなたの御手の中で、あなたの時の中で祈りの答えを持ってあなたが生きていらっしゃることを示してください。 感謝を持って御手に委ね、愛するイエス様のお名前で祈ります。アーメン。それでは、聖書ですね、今日の説教のためのマタイの福音書の26章1節から16節をお読みしましょう。新改訳聖書の第3版でお読みします。新改訳聖書の厚いものをお持ちの方は新約聖書の54ページ26と大きな数字のあるところからお読みします。それではお読みしましょう。新約聖書マタイの福音書26章1節から16節まで。イエスはこれらの話をすべて終えると弟子たちに言われた。あなた方の知っている通り、2日経つと杉越のお祭りになります。人の子は十字架につけられるために引き渡されます。その頃、祭司長、民の長老たちはカヤパという大祭司の家の庭に集まり、イエスを騙して捕らえ殺そうと相談した。しかし彼らは、祭りの間はいけない、民衆の騒ぎが起こるといけないからと話していた。さて、イエスがベタニアでサラートに侵された人シモンの家におられると、一人の女が大変高価な香油の入った石膏の壺を持って身元に来て、食卓についておられたイエスの頭に香油を注いだ。弟子たちはこれを見て憤慨していった。何のためにこんな無駄なことをするのか。この香油なら高く売れて貧しい人たちに施しができたのに。するとイエスはこれを知って彼らに言われた。なぜこの女を困らせるのです。私に対して立派なことをしてくれたのです。貧しい人たちはいつもあなた方と一緒にいます。しかし私はいつもあなた方と一緒にいるわけではありません。この女がこの香油を私の体に注いだのは、私の埋葬の用意をしてくれたのです。まことにあなた方に告げます、世界中のどこででもこの福音が述べ伝えられるところなら、この人のしたことも語られて、この人の記念となるでしょう。その時、十二弟子の一人でイスカリオテ・ユダという者が祭司長たちのところへ行ってこう言った。彼をあなた方に売るとしたら一体いくらくれますか。すると彼らは銀貨30枚を彼に支払った。その時から彼はイエスを引き渡す機会を狙っていた。ここまでです。今日はこの箇所から十字架の道と題してメッセージを取り継がせていただきます。説教の3つポイントを抜き出しました。今日読みした一つ目のポイントですね、今日の聖書箇所の一つ目のポイント、まず神様の定めた時があるということです。実はこの26章から27章にかけてイエス様の十字架が描かれています。イエス様の十字架、それをよく世の中の人はイエス様は捕まえられて殺されたとよく言います。そしてイエス様の生涯なんていう本を見ると、そうするとイエス様の最後が政治犯として、そういう疑いで捕らえられ、そして謀略によって殺されてしまいました、ちゃんちゃんで終わることが多い。でも復活したと信じた信徒たちがいたということなんですが、でもそういう人たちはこのマタイの福音書の証言を全く無視しています。実は神様が そしてイエス様がこの十字架の時をはっきりと知っていらっしゃった。そしてイエス様は捕らえられて殺され、形の上ではそうなんです、殺されるんです、捕らえられてね。でもイエス様は最初からおっしゃってました、私は命を捨てると。つまり誰も私から命を取った者はいません、私が自分から命を捨てるのだ。まさにこの十字架というのは神様の定めた時の中でイエス様がご自分の命を私たちのために捧げてくださった出来事である。そしてそれにははっきりとした時があったということです。すべてのことには定まった時がある、すべてのことには定まった時がありふさわしい時があるというのは旧約聖書の伝道者の書に繰り返される言葉ですよね。すべてのことに時がある。神様は私たちがその時の中で生きているということ。私たちはどっかでね、自分のタイムスケジュールを計算してプランを立ててそれを実現してっていうことをしていますが、でも神様の大きな時の中で私たちという存在、そして私たちの人生、私たちの働きの時というものは全て定められているんだということを私たちはまず覚えましょうというのが一つ目のポイントね。そして2番目、今日は13分遅れで礼拝が始まった、多分これも神様の計算の中にあったんだと思います。それは冗談、私のミスだけど、でも全てのことには時があるんだ。人がどんなにしっかりと10時半から礼拝始めようと思っても想定外のことが起こって時が遅れることがある、待たされることがある。でもそれは神様にとっては最善の時なのだということです。そして2番目に、ここで2種類の人が登場いたしました。6節からのところに一人の女の人がイエス様の頭に香油を注いだというエピソードが書かれています。彼女の行いの中に十字架の言葉への信仰というものがこの行いの中に示されているんだということを今日の2番目に確認したいことです。まあ、細かいことはまた続いて中で説教の中でお話しします。そして3番目に、私たちはいつもその後のユダ、イスカリオテユダと同じようにいつも十字路に立っているんだ、十字路に立っている私たちということを3番目にお話ししたいと思います。私たちは、十字路っていう言葉は英語ではクロスローズっていうんですね、四つ角、四つ筋のことです。で、十字架の道って読めるんですね、英語だとね、クロスローズ、十字架のことは英語でクロスって言うじゃない。で、この四つ筋っていうのは人生のいつも決断をしてどっちの道に行こうかこう選べるポイントっていうことなんですね。私たちはいつも十字路に立っているんだ、信仰の道を選ぶかそれともそうでない道を選ぶか選べって言われているということです。そしてユダさんはそうでない道に舵を切ってしまったわけです。別の道を選んでしまったわけですね。そしてイエス様を銀貨30枚で売り渡そうという決心をしてしまいます。さあ、一つ目のところから読んでいきます。26章の1節から5節までのところです。イエスはこれらの話をすべて終えると弟子たちに言われた。あなた方の知っている通り、2日経つと過ぎ越しの祭りになります。人の子は十字架につけられるために引き渡されます。イエス様が十字架にかかるよ、捕らえられて殺されるよ、でも復活するよということを弟子たちに語られたのはマタイの福音書ではこれが4回目です。でも繰り返し繰り返しその話をしてきましたが、弟子たちの頭の中、心の中、 そして意識の中に深いところまでこの言葉が入っていたかというと、どうもそうは思えない。イエス様が十字架と復活を何度も何度も何度も予告してきたにもかかわらず、弟子たちの心反応というのはいつもこうでした。1回目の時にペテロがイエス様をいそめますよね。主よ、そんなことがあなたに起こるはずありません、あってはなりませんって言って、イエス様そんなことを言うもんじゃないよと言って、ペテロがイエス様を叱るわけです。たしなめる勇気あるね、ペテロ、主よって言ってんのにペテロはイエス様大好きで、ついて命がけでついていこうとしてましたから、そのイエス様が捕らえられて殺されるなんていうのは聞きたくないと、もう鼻から拒否してたんですね。捕らえられ、殺され、そして3日後によみがえります。3日後によみがえるんだったらいいじゃないって思わなかったんです。そんなことがあなたに起こるはずありません。彼は十字架も復活も拒否したんです。1回目ね。2回目、ご自分が十字架につけられることを明確に語られたとき、弟子たちの反応は、彼らは非常に悲しんだと書いてあります。マタイの福音書ね。彼らは非常に悲しんだ。十字架にかかって殺され、3日後によみがえります。復活まで行ってるのに、彼らは非常に悲しんだと。私たちは、十字架につけられます、それで復活します、ああ素晴らしい、よかった、ハレルヤとなるでしょなるよね。だって十字架で命を捨てるっていうのは大きな神様の愛だしさ、そして復活っていうのは罪と死の力をイエス様が打ち破ったことの証明でしょ。だったらハレルヤです。でも弟子たちは非常に悲しいんだとか言って、3度目の時もイエス様は、私は捕らえられて殺されて3日後によみがえります。その直後に弟子たちは何をしたかというと、誰が神の国で一番偉いかと、イエス様はエルサレム行って王様になるんだ、その時右と左に誰がつくかなんていうことを弟子たちは言い争ってたんですよ。誰が一番右大臣左大臣になるかとね、そんなことを弟子たちは考えて、およそ彼らの心はイエス様とは離れていました。彼らはイエス様のおっしゃる十字架も復活も受け入れることができなかったんですね。それでもその周りの無理解の真ん中でイエス様は4度目の告知をなさいました。あなた方が知っている通り、2日経つと過ぎ越しの祭りですね。人の子は十字架につけられるために引き渡されます。ずっと言ってたじゃないか、とうとう時が来たと、2日後だと、そうイエス様はおっしゃったんですよ。この時の弟子たちの反応は書かれていません。でもかなりのショックが弟子たちに広がったんだと思います。ただでさえエルサレムに来てから周りの空気は不穏です。パリサイ人もサドカイ人も、そして人々もイエス様を期待外れのメシアだと。だって群衆たちはイエス様がエルサレムに来た最初は喜んだよ。白の枝を切ってきて自分の上着を道に敷いてイエス様にロバの子を乗せて お通りくださいっつって、晴れるほざなってね、叫んだじゃん。ところがイエス様が一向に王様として力を振るわない、奇跡的な技でローマの兵士をエルサレムから追い払わない。それで何やってるかっていうと、神殿に行って庭清めやってる、ピシピシピシって、ね、礼拝ちゃんとしろっつって、そういうことしかしないの、そういうことしか言わないの、何の公に政治的な活動もしないのかいこの人はと、そんな人が何の役に立つと、人々の期待は冷めていきました。そしてその冷めていった意識がイエス様に敵意としてぶつかってくるのに、そう時間はかかりませんでした。そんな真ん中で過ぎ越しの祭りが2日後に近づいてくる。その時点で弟子たちがこの十字架の予告を聞いたとき、人の子は十字架につけられるために引き渡されます。彼らの 心は大きな不安と大きな失望と大きな混乱に巻き込まれたと思いませんか。だって命がけでついてきた何がもらえますかってペテロだって言ってたじゃない。弟子たちみんなそう思ってたんですよ。ところが命がけでついていったら、私はね、あさってになったら十字架につけられるために引き渡されてさよならだよって。弟子たちがいかに混乱したか分かりますよね。主よ、何をしちゃってんですか、腹の中に思った、でも言えない、その緊張の中で。ある一人の弟子が落ちていくんですよね。それが後で登場するイスカリオテのユダです。でもそのような混乱した真ん中でこの十字架は粛々と起こります。実は3節4節でその十字架にイエス様をつけようと働く祭司長、民の長老たちがカヤパというね、大祭司の家に集まってイエス様を騙して捕らえ殺そうと相談しています。しかし彼らは祭りの間はいけない、民衆の騒ぎが起こるといけないからと話している。彼らはその過ぎ越しの祭りが今もう2日後に迫ってるから、この期間はダメだ、やめとこうと思ったっていう。だから過ぎ越しの終わりが終わったらやっちまおうと思った。このもう過ぎ越しの祭りまで2日に迫っているこの時点でトラブルが起こ、騒ぎ、問題を起こしたくない、彼らはそう思ってた。群衆がまだまだイエス様に従っていく人たちがいる、民衆の騒ぎが起こるといけない、そうすればローマの兵士が関わってくる、まあ、そんな中でしくじってしまうといけないと思ったんですね。でも弟子の混乱、そしてその敵の謀略、欺き、そしてイエス様を罠にはめようと思っている考え、超えてイエス様ははっきりとおっしゃるのです。2日後に過ぎ越しの祭りが始まります。人の子は十字架につけられるために引き渡されます。過ぎ越しの祭りっていうのは安息日から始まりますから、金曜日の日暮れから始まります。いいですか、ここら辺ね、皆さん分かりにくいと思います。我々一日って朝から始まると思うじゃん。今24時間だから0時から始まると思いますね、一日って。でもこの当時は一日は夕があり朝があっただから、ユダヤの一日っては日暮れから始まるのね。日暮れから始まって、そして日没で終わる、それが一日です。その時に過ぎ越しの祭りが始まるのは金曜日の夕刻、日暮れなんです。日が沈むと過ぎ越しの祭りがスタートします。イエス様が殺されるのはまさにその金曜日の昼間です。十字架がね、でまさにその過ぎ越しの入り口のところで子羊がほふられる、過ぎ越しの子羊がほふられる日なんです。子羊がほふられ、そして血が取られ、それが家々の門中や鴨居に塗られます。皆さん覚えてるよね、過ぎ越しの祭り。今やってませんが、今は日本ではやりませんけどね、イスラエルではまだやってる人たちもいるようです、熱心な人たちはね。でもその子羊の命が捧げられ、そしてその命の印である血が鴨居と門中に塗られた家は、滅びがその家を過ぎ越す、だからそれが過ぎ越しの祭りだったわけです。出エジプトで起こったことです。エジプトのイスラエル人たちがエジプトから殺されようとしていたときに、逆に神様の御使いが使わされて、その死の御使いがエジプト中のウイゴを打ちました。その災いを神様がイスラエルから過ぎ越されるために、イスラエルの家々に子羊をほふれた、そしてそのオスの子羊をほふって、その血をカモイや門中に塗れと。塗った家はその滅びの御使いが、滅びの天使が過ぎ去る。 パスオーバーするんですね。それが過ぎ越しです。まさにその過ぎ越しの日にイエス様の十字架は決めていたかのように起こりました。民の長老たち、祭司長たちはそれをしようとはしませんでしたが、でもその日を、その日、神様は定めておいて、おいででした。さあ私たちね、神様には定めた時があるということをどれくらい意識しながら、日々生きてますか？今日は昨日の続きの日、明日は今日の続きの日、そして変わらず、ひねもするのたりのたりかな。昨日が終わって今日が来ます。今日が終わって明日が来ます。私たちはそういう連綿と続いていく何事もない一日一日という意識でいます。でも神様はこの世界にはっきりと時を備えていらっしゃいます。その定められた時にイエス様は十字架にお語りになりました。そして同じように今度は定められた時に再びいらっしゃいます。それがいつなのか、それは私たちは知りません。イエス様自身も知りません。ただ御父は、天の父はそれを知っておられるとイエス様は知りました。だって天の神様がイエス様の肩をポンポンって叩くんですよね。その時に右にいらっしゃいますから、おい行けと、今日がその日だよ、そうですかと言ってイエス様が空中に再臨する。で、再臨なさると我々クリスチャンは、空中に携え上げられ、そこで主と会うと。空中再臨ですよね。そしてその後で天使たちと共に私たちはオリーブ山に入れ立つわけですよ。オリーブ山にイエス様と一緒に大群衆となって天使たちと共に降りていく。それが地上の再臨です。それも同じように神様の定めた時があります。そんな大きな時とともに私たち自身、日々の暮らしの中で神の定めた時ということを覚えることは良いことです。私たちどれだけ自分の人生をどのように使おうと思っているでしょうか。そして神様が私たちの人生をどのように使ってくださったら良いと願っていますか。私たちの人生には時がある。それは私たち自身のもちろんプランや私たち自身の思いや私たちの願いというものがあるでしょう。しかし多くの場合それらをさらに大きな上回る力が私たちの人生には働いてまいります。例えば今回のね、あのコロナで亡くなった方々大勢いらっしゃいますよね。今も増え続けていらっしゃいますよね。それらの方々、まあ明日は我が身かもしれませんが、でも多分自分の人生がここでこのように終わるとは思っていなかったと思います。そしてこのコロナという災いに私たちの人生が直面するようなことになるだろうということを私たちは知り得ませんでした。まさに人生、未来っていうのは未知、不測、可変であります。私たちは知り得ません。そして計り知れません。そして私たちの力でどうにもならない、変えられるところがあります。そして私たちの思いを超えて変わっていってしまうところがあります。私たちはどこかでこのコロナと戦いながら、私たちの人生、そして私たちのこの世界がどのようになっていくのかって大きな不安や大きな心配や大きな悩みを抱えて、それを抱え持ってできることをあれこれやると思います。でも神様はこの日、十字架の時を明確に定めていらっしゃったのと同じように、私たちの人生にもふさわしい時を定めていらっしゃいます。ロマ書の8章に、神を愛する人々、ご自分その御心に従って召された人たちのためには、神様は全てのことを働かせて善としてくださる、有益としてくださるという言葉がありますよね。益って翻訳されている言葉はアナトスという言葉で、もともとは良いという意味なの。良きにしてくださる、いいようにしてくださる、全てのものをお互いに働かせて よきにしてくださる。よきというのは、アガトスというのは神様にとって最善だということです。神様の最善が私たちの神様に信じる者のためには、すべてのものが働いて最善の道が備えられるということです。パッと見ると、私たちは日々問題にぶつかります。人間関係でトラブったり、それや物やお金やこの世界に対する対応でしくじったり、お金をなくしたり物をなくしたり、時には人間関係で切れちゃったり、私たちはそういう日々の細かいとは言わないけど、いろんな具体的な問題の中で一喜一憂して喜んだり悩んだりするものです。でも神様は私たちに全てのものを愛働かせて善としてくださる、良いものにしてくださるって約束してくださっていることを覚えました。災い転じて福となるなんて言葉は日本にもありますけどね。そして、人生万事作用が馬なんていう言葉もあります。全てのものがこう絡み合って、そして、もつれ合っているように見えます。でもそれ多分神様の側からふっと裏返しにしてみると、そこには綺麗な模様になっていると思うんです。絨毯ってあるじゃない、ペルシャ絨毯とかね。絨毯って裏側から見るとぐっちゃぐちゃなんです。ちっとも綺麗じゃありません。あれが私たちの見ている世界であり、私たちの見ている意識です。でも神様の側から見ると、そこには綺麗な計画があり、そしてそこには美しい模様があります。中島みゆきの糸もね、ね、こうだっての糸はなんだっけ、あなただっけ、私よこの糸は私、そして織りなす布はいつか誰かを優しく包むかもしれないっていう、そういう歌でしょ。どっかでいろんな人の人生が、そしてお互いの交わりが、それが絡み合ってもつれ合って、ややこしいように葛藤しているように見えるかもしれないけど、でもその背後に神様の御手があって、そこに美しい模様が浮き出ているとしたらどうでしょう。それが見えるのは、多分私たちが神様のところに行った後でしょう。後で気づかせていただくかもしれない。あの出会いがあったから、あの問題があったから、あのところを通ったからこそ、今の私のこの神様の前の成長があるんだと。神様が私を作り変えようと、あの苦難の中を通らせなさったんだろうなと、そう思うことがある。ならば喜び、ならば感謝し、そして逆境の日には反省し、そして頭を低くして、その下を通り抜けていくのがいいんですよ。フットプリントの詩のように、2番目さあ、そのような緊迫した状態の中で、一人の女性がイエス様の傍らに立ちました。場所はベタニアです。ベタニア、エルサレムからほど近いところで、イエス様はいつもエルサレムに行くと、ここを常宿にして、いつもここに宿を取っていたようです。ベタニアのただ後に起こされた人シモンの家にいます。そこにいるのはもちろんマルタとマリアですよね。だからこの一人の女の人は実はマリアでしょうね、多分。でもその女性の謙遜のために名前は出していません。でもその一人の女の人は突然やってきて、大変高価な香油の入った石膏の壺を持って身元に来たと。食卓についておられたイエスの頭に香油を注いだと。イエス様がこうやってね、食事をしている。当時は日本みたいに下に横になってこうやって食べますね。片腕ついた形でね、こうやって横座りして食べます。 でそこのところにこう後ろから近づいて、でイエス様の頭に息の上からザーッと油かけたんです。普通びっくりするけど全然イエス様は動じませんね。カエルの面に水じゃないけど、イエス様の頭にこういうそういう言葉がない。イエス様は動じもしなかった。イエス様はもちろんこのことが起こることをご存知でした。弟子たちはびっくりしたんですね。周りの弟子たちはびっくりしました。弟子たちはこれを見て憤慨しています。何のためこんな無駄なことをするのか。この香油なら高く売れて貧しい人たちに施しができたのに。これ言ったのを弟子たちと書いてあるのですが、でもそれを先導して、真っ先にこの女性を攻撃したのはイスカリオテのユダなんですよ。後で登場します。イスカリオテのユダはイエス様ご一行の会計係だったんで、金入れ預かってて、いつもそのお金の勘定ばっかりしてるうちに心がサタンに惹かれた人です。あんまりお金に執着するとね、罪を犯します。でこのユダがそう言ったんだけど、周りの弟子たちもそう思ったということです。だってすごいんですよ。この女性が大変高価な香油の入ったと書いてあります。マルコの福音書には300デナリって書いてあります。300デナリっていうのは1デナリがだいたい男の人の1日分の労賃でほぼ1万円と考えられます。すると300万円の香油です。300万円がアラバスタ、石膏の壺に入って、その首をカチンと割ってね、そして一気にわーっといくんです。その香油の香りは部屋中に満ちたことでしょう。大変高価な香油を惜しげもなく、その女性はイエス様に何の挨拶もなく注ぎかけたんですよ。なぜ彼女はこのようなことをしたのでしょうか。周りの人たちにとっては愚か、そして無駄なことと思えるようなことでした。でもこの女性は立派なことをしたと、イエス様はこの女性のしたことを褒めていますよね。なぜこの女を困らせるのです。私に対して立派なことをしてくれたんです。貧しい人たちはいつもあなた方と一緒にいます。しかし私はいつもあなた方と一緒にいるわけではありません。今この私、目の前にいるこの私にできる最高のことをこの女性はしてくれたんだ。それは何？それは私の葬りの準備をしたのだと。これから私は十字架にかかって、いやその十字架の前もありますよね、捕らえられ拷問を受け、鞭打ちので体がボロボロにされた末に十字架につけられて殺される。その埋葬の用意をしてくれたんです。イエス様は着ているものまで全部脱がされて、そして十字架につけられますよね。でもイエス様が十字架の上まで身につけていかれるものがありました。それはこの女性が注ぎかけたナルドの油です。この香油の香りだけはどんな拷問の中でも十字架の上にさえもイエス様と一緒に行ったんですよ。そしてイエス様が十字架から取り下ろされ墓に納められても、そのナルドはこう香りを放ったことでありましょう。その一人の女性、多分ベタニアのマリアだと思いますが、でもこの女性はそれら全てを知っていました。なぜだか分かりますか。マルタとマリアのところに聖書に出てきますよね。マリアはイエス様の足元に座ってイエス様の言葉を聞き漏らすまいと一心にイエス様の言葉を聞いてたんです。むさぼるように聞いてました。上乾くように聞いてました。いつもイエス様が、この方がおっしゃることは何なのか、この方は何のために来られ、何を語られ、そしてこれから何をしようとしていらっしゃるか、 マリアは全くの愛を持ってイエス様に熱心に聞いていたんです。そしてマリアは信じました。理解はできなかったかもしれない、そして受け入れることも難しかったかもしれない、でも彼女は信じたんです。イエス様が語られて、これから私は引き渡され、十字架につけられ、殺されなければならない、そして復活しなければならない、まさにイエス様の十字架の言葉をこの一人の女の人は聞き漏らしていなかったのですよ。兄弟姉妹、十字架の意味、そして十字架の役割、そして十字架がどれだけこのイエス様のなさねばならぬ、そしてこのことから広がっていく世界をイエス様の言葉を通してこの一人の女性は信じた。だからこそ彼女はもう周りの人がどう言おうと、そのために備えをしようと思いました。300デナリの小麦をこの一人の女性が買うためにどれだけの働きが必要であったでしょうか。当時は女性は まともな仕事さえない。しかし彼女はコツコツコツコツとイエス様のために蓄えて始めたと思います。自分の受け取れるそのわずかなものを彼女はコツコツと蓄えて、このナルドの油を備えておいたんだと思います。まさに彼女は十字架の時を知っていました。そして十字架の意味を知っていました。そして十字架がイエス様にとってとてもとても大事なことなんだと、そしてそれはどうしても取らなければならないことなんだと、そう信じました。まさにそのイエス様の語られた十字架の言葉への信仰がそのナルドの行為を注ぎかけるということに結実したので、実を結んだのであります。だから私たちはここに十字架の言葉の信仰というものを見なくてはいけません。実はこの一人の女の人のした行為は礼拝の方なんです。私たちはいつもここに集まってね、歌を歌ってね、それで聖書聞いてね、そして説教聞いてね、そして献金して、ああ礼拝した。でもこの女性にとってこの300デナリのナルドの油っていうのはまさに人生でしょ。そして彼女の心でしょ。それをすべてイエス様に注ぎかける、イエス様のなさろうとしている十字架の御業にそれを捧げる、そして彼女自身の心を捧げる、それがまさに礼拝。だからこそイエス様はおっしゃるんです。誠にあなた方に告げます、13節ですね、世界中のどこででもこの福音が述べ伝えられるところなら、この人のしたことも語られて、この人の記念になるでしょう。礼拝は心を捧げることなんです。礼拝は主のなさろうとしていることに私たちがまさにそれを受け取り、そしてそれに自分の人生を委ねることなんです。捧げ尽くすことなんです。だからこれがこの福音が述べ伝えられる、だから教会が広がっていく、どこにあってもこれが一つの模範とされるでしょうということなんですね。さあ私たちは十字架の言葉への信仰を持つ、それは主がおっしゃったことをちゃんと聞いて、ちゃんと受け止めて、それにふさわしい応答を今するということです。時は必ずあります。時は必ず来ます。私たちが捧げるべき時、私たちが捧げ尽くすべき時だ。その時私たちがこの女性のように備えができていることはなんと必要なことでありましょうか。3番目、でもその真ん中でこのイエス様の 十字架の言葉を全く聞いていない弟子がいたんですね。それがイスカリオテのユダです。まあ、別にこのユダがね、特別悪いやつだったって私は思いません。他の弟子たちと比べてどの程度劣っていたとか、横暴だったとか、横柄だったとかね、選ぶってたとか、まあ、いろいろ言う人がいます。でも彼ユダはまさに誘惑されて別の道をたどってしまった人です。十二弟子の一人でイスカリオテユダというものがと書いてあります。つまりイエス様がちゃんと選んだ弟子だったということです。イエス様の選びの弟子12人、それがユダでした。そしてイスカリオテっていうのはカリオテの子っていう意味なんです。イッシュっていうのはカリオテの人っていう意味なんですね。カリオテの人っていう意味なんです。でカリオテの人っていうことは随分多分名の知れた家の坊ちゃんだったようなんです。育ちが良かったんじゃないかって言われてます。カリオテの人のユダ、イスカリオテという呼ばれます。でもその彼がまあ計算もよくできたんでしょうかね。このイエス様の弟子さんたちのお金を預かっていつもそこからお金をくすねていたと、盗んでたというふうに言われています。でもそのユダがここでイエス様につまずくんですね。つまずくってわかる？つまずく。彼はいよいよイエス様がわからなくなってしまった。エルサレムに行ったら王様になるんじゃないのか、イエス様になったら支配者になるんじゃないのか、イエス様になったらローマの支配からイスラエルを解放するんじゃないのか。でも全て期待は裏切られました。そしてイエス様は十字架に着こうとしています。そして葬りの準備をするんだなんて、もうユダ切れたね。彼の望みはイエス様にくっついてって言ってビッグになることだったんですね。イエス様について言ってリッチになることだったんですね。イエス様について言って名声を得ることだった。それが彼の望み。そして彼は失望した上にイエス様を宰相たちに売り渡す決心をしてしまいます。宰相たちは彼に銀貨30枚を渡してイエス様を売り渡せというわけですね。さあ今日私たちはこの十字路に立っているという、今まさにイエス様はここから十字架に向かって進んでいかれます。イエス様の道は民の御心の道でした。たとえそこに苦難が待っていて、死が待っていて、そして復活するとはいえ、神の御子が罪を背負って十字架の上で死を味わうというのは多分とてつもなく恐ろしいことだったと思います。罪のない方が罪を背負うってわからない。死を味わう必要のない方が死を味わうってわからない。命の君であるイエス様が死を通り抜けるってどれほどのものだったかわからない。想像もつきません。でもイエス様はまっすぐに十字架の道へ進んでいかれました。でも その時に別の道をたどってしまったユダがいた。私たちはいつもこの四筋に立っています。命の道は昔からの通り道です。そしてそこをたどれば幸いな道を見出すでしょう。イエス様も、そして旧約聖書のエレミアも同じことを言っています。エレミア書の6章にそのような言葉がありますよね。主はこうおせられる、四つ筋に立って見渡し、昔からの通り道、幸いの道を尋ねよ、そこを歩んで憩いを見出せ、しかし彼らはそこを歩まないと言った。いつも私たちには人生のターニングポイントがあります。私たちはいつも四つ筋に立たされている。その時に私たちはこの十字架の道を選ん、十字架の言葉に従い命を得る道を私たちは歩む、その決心をするようにと この十字架を目の前にしたイエス様は私たちを招いていらっしゃるように思います。この一人の女性が自分の人生のすべてをこの主に委ねたように、私たちもまたこの方に信頼し、この方に私たちの命を捧げて、本当にナルドの壺ではないですけれども、その壺から油を注ぎ流すためにはその壺は砕かれなければならなかった、そのことを心に覚えながら、主よどうぞこの私を砕きたまえ、あなたの命を、あなたの命の水を私から注ぎかけさせるために私を砕いてください。私たちはこの石膏の壺、アラバスターの壺のように砕かれていきたいと思います。お祈りしましょう。愛する天の父よ、皆をあがめて感謝をします。あなたは十字架直前のこの場面で私たちに十字架の道を示しなさいました。どうぞ私たちが十字架の言葉への全く信仰に立ってその道を選び取っていることができますように助けてください。そしてどうぞユダにはなるまじ、ユダにならないようにどうぞ私たちを導いて誘惑からお守りくださいますようにお願いいたします。ユダは金銭の誘惑によって、名声の誘惑によって落ちていってしまいましたが、私たちも同じような誘惑をいつも受けているものだと思います。どうぞこの身をあなたが気づかせてくださって、砕いてくださって、そしてどうぞあなたの命がこの身からあふれ流れるために、主よどうぞナルドの壺のように私たちを日々砕き続けてくださいますようにお願いいたします。感謝して主の皆によって祈ります。アーメン。歌いましょう。賛美歌の514番を歌います。 それでは礼拝の献金をします。献金は強制ありませんが、おのおの神様に対する献身と感謝の思いを込めて自由に捧げましょう。接触感染を防ぐために箱でお回ししますので、箱にあまり触れないように。で、では奉献のお祈りをお捧げします。
天のお父様、御名を求めます。この1週間も私たちがあなたを忘れている間でさえも私たちを守り、豊かな恵みを与えてくださることありがとうございます。日々の忙しさに追われて神様のことを忘れてしまう時もあります。マリアのようにイエス様の言葉を一言も聞き漏らさないように、毎日をいつの時でも悩むことができるようにしてください。私たちのイエス様への心を、イエス様へ心をすぐかけることができるようにしてください。捧げた献金は心からの精一杯の神様への愛です。神様が喜んで用いてくださいますように、御手にお委ねし感謝して、尊いイエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
それでは共に主の祈りを祈りましょう。主の祈りの言葉はスクリーンや集報に出ております。それでは祈ります。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなる。アーメン。アーメン。それではどうぞお立ちください。聖霊祝祷を持って礼拝を取りましょう。 祈祷いたします。仰ぎ恋願わくは私たちの主イエス・キリストの御恵み、父なる神の御恩愛、聖霊の親しき御交わりが我ら一同と共に、またその一人一人と共に、今も後もまた世を限りなく豊かにありますように。アーメン。
アーメン。
どうぞお書きください。短く放送を捧げていただきます。放送の間も御言葉にもう一度思いを寄せ、心を祈りに向けるひとときとなりますように。それでは、ここまでにしましょう。YouTube で、礼拝に参加されている方、これでお別れになります。よくいらっしゃいました。また来週も一緒に礼拝いたしましょう。失礼します。